教会は何を伝えているのか。私たちは日曜礼拝に集まって一体何を聞いているのか。もしそのように問われたら、皆さんは何と答えるでしょうか。今日私たちは聖書の新約コリントの信徒への手紙1第1章18節から聞きました。この箇所こそ教会は何を伝えているのか、私たちは教会で何を伝えられ、そして伝えるのかを明らかにするところです。この箇所はコリントの信徒への手紙1のクライマックスの一つということもできるでしょう。この手紙を書いた者が思いを力を込めて伝えていた言葉がそこにあったのです。この手紙は伝道者パウロがコリントにある教会に向けて書いた手紙です。まだ生まれたてで問題もたくさんあるコリント教会、その信徒たちに、教会の本質はこれだ、教会は私たちが伝えるのはこれなんだということを伝える、そのためにこの言葉があるのです。そしてその言葉、宣言とも言えるような力強いその言葉、時代を超えて私たちにも伝えられます。教会は何を伝えているのか。教会は、私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えます。その宣言は伝道者パウロがこのような言葉から表していきました。コリントの信徒への手紙1第1章の18節をお聞きください。十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力です。十字架の言葉、つまり主イエスキリストの十字架を伝える、その出来事を伝える言葉は、救いの信仰なくしては愚かなことにしか聞こえないということです。もし私たちが何の前知識もなしに十字架の話を聞いたら、そこに救いを見出せるでしょうか。ナザレという村のイエスという名の人物がエルサレムでローマの反逆罪に処刑を言い渡された。そしてエルサレムの郊外で十字架という木につけられて、貼り付けにされて死んだ。ただのむごい、聞くだけで痛くなるような、そんな話で終わってしまうかもしれない。どこにも救いがそこにあるのかとわからない。さらにはその出来事が実は私たちの救いにつながると言われても、もはやそれは何を愚かなことを言っているのだと思えるほどのことになってくる。そんな話を聞いても、極端な言い方をすれば、一人の罪人が木にかけられて死んだ、それが私たちを救うのか、そんなことは何を言っているんだ、バカバカしいとまで思う。そう思ってもおかしくない事柄です。私たちの価値観、知恵からはもはや想像ができない話なのです。そんな私たちの普通の知恵、一般の知恵、この世の知恵は、十字架の出来事を知るには役に立たないということをパウロは伝えていきます。19節から。それはこう書いてあるからです。私は知恵ある者の知恵を滅ぼし、賢い者の賢さを意味のないものにする。知恵のある人はどこにいる？学者はどこにいる？この世の論客はどこにいる？神は世の知恵を愚かなものにされたではないか。世は自分の知恵で神を知ることができませんでした。 それは神の知恵にかなっています。そこで神は宣教という愚かな手段によって信じる者を救おうとお考えになったのです。
知恵、私たちにとって知恵はあった方が望ましいと思えるものです。あの人は頭がいいとか、あの人は知恵があるからいろいろ教えてもらいたいとか言われたら嬉しいと思うし、知恵はできるだけ蓄えておきたいと我々考えるものです。そのように知恵を重んじることにかけては、コリントの町があるギリシア地域、そこはなおさらのことだったでしょう。ギリシア文明の中で哲学は盛んになりました。哲学、それはまさに知恵を愛する学問です。知恵を深め、真理を何とかして探し出し、それを見つけたいと、ああでもないこうでもないと話し合い、また教え合っていたわけです。しかしそうやって知恵を得たところで、その知恵は人々に救いをもたらしたでしょうか。その問いは私たちにも向かってきます。私たちがギリシアの哲学、古今東西の哲学を学び、さらに学問をすべて極めたとしても、そのように知恵をつけたとしても、私たちは自分に救いをもたらすことはできるでしょうか。この問いはこう言い換えることもできるでしょう。私たちは知恵によって主なる神を、私たちに救いを与えられる唯一の方を知れるのか。しかし21節にもあったように、私たちは世の知恵では主なる神を知ることはできないのです。主なる神がどれほどまでに私たちを愛し救おうとしてくださったかは、ただ主イエスキリストの十字架の出来事でしか知ることができないのです。父なる神は私たちの不信仰、罪を許すためにその一人子を世に使わされました。その一人子主イエスキリストは私たちの罪を背負って十字架で死なれました。本来ならば主から離れ滅びるしかなかった私たちがつくはずだった十字架に代わりにかかってくださった。これこそが十字架の出来事です。歴史の事実としてだけ聞いたら、ナザレのイエスという人物が十字架刑に処せられたで終わる。しかしそれが実は子なる神主イエスキリストが人間となってまで私たちの罪を背負って死なれたということだった。この十字架の出来事なくしては、それほどまでに私たちを愛し救おうとしてくださる主なる神を知ることはできないのです。主なる神はその十字架の出来事を教会が伝え続けるようにとなさいました。主イエスの十字架を宣教することで救いを世界に広めようとお考えになったのです。宣教、ただしそれはここでパウロによっては愚かな手段とまで書かれるのです。愚かなこととまで言われている。宣教は確かに簡単なことではありません。主イエスの十字架を述べ伝えること、それは一筋縄ではいかない。また私たち自身のことでもそれは言えるでしょう。私たちが主イエスの十字架を知るまでに至る道のり、それは簡単なものではない。愚かなことと言われてしまうほどに手間と時間がかかると言えるでしょう。パウロたち、手紙を書いたパウロたちは実際その宣教の牢区の中を生きていた宣教者たちです。しかし彼らは
その牢区の中にあっても主イエスの十字架を述べ伝えずにはいられないと宣言します。22節から、ユダヤ人は印を求め、ギリシア人は知恵を探しますが、私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えています。すなわちユダヤ人にはつまずかせるもの、異邦人には愚かなものですが、ユダヤ人であろうがギリシア人であろうが、召された者には神の力、神の知恵であるキリストを述べ伝えているのです。パウロたち、ある時はユダヤ人に主イエスの十字架を述べ伝えました。しかしユダヤ人の多くはそれを受け入れなかったと、新約の他の書、使徒言行録という書、それの第13章などでは記録されているわけになります。ユダヤ人は聖書の旧約に書かれている教え、律法を重んじ、それに従って生きることを救いへの道と考えていました。その知識の中から救い主を考えていました。救い主がどんな形で来て、印を表して救いを起こすか、自分たちで自らで考えて、自分で枠を作っていたとも言えるでしょう。その基準に従えば、十字架刑で死んだナザレのイエスは呪われたものでしかなかった。旧約には木にかけられたものは呪われている、そのような律法がある。それに従えばナザレのイエスは神様から見捨てられ、呪われて、救いをもたらすものでも何でもない、ただの罪人だとしか思えなかった。主イエスの十字架はユダヤ人にとってはそのようなつまずきとなるものだったのです。パウロたちはユダヤ人たちに主イエスの十字架を伝えたとき、迫害を受けるまで苦しめられることとなりました。一方のユダヤ人以外、ギリシア人など他国の者からすれば、十字架の出来事はなおさら遠くてわからないものになったでしょう。はるか彼方のユダヤの地で死んだ罪人がなぜ自分たちを救うのか、まして十字架とそれに続く主イエスの復活の出来事、それは自分たちの知恵に照らし合わせたらもはや滑稽なことにまで感じられたのです。実際パウロたちがギリシアの地で主イエスの十字架の出来事を伝えたとき、ギリシアの人々にそうやって受け入れられなかったことが使徒言行録の第17章などにも記されています。こんなユダヤ人やギリシア人に代表される反応は、実は私たちのうちにもあります。もっと自分に分かりやすい印が、もっと自分に分かりやすい奇跡が起こって劇的に知らされたなら、神を信じるきっかけになるのに、そう思ってしまう自分がいます。神とはこういう方だ、そうやって神を自分の枠に押し込めようとしてしまう自分がいます。自分の知恵と知識から神を知ろうとして、その知恵と知識を増やせばそれで神の真理に到達すると思ってしまう自分がいます。教会でも聖書を読んでイエス様の言葉を全部知れば、イエス様の教える道徳を知ればそれでいいと考えてしまいそうになる自分たちがいる。でもそれだけで私たちは救われるのでしょうか。その主イエスキリストが一体どのようにして救いをもたらしたか、それを見つめなければ私たちは救われないのではありませんか。実はこの手紙を記したパウロ自身もそう言って主イエスキリストをはじめは受け入れられなかった人物です。彼は ユダヤ人として生まれ、旧約の知識も立法の知識もたくさん持っていました。またギリシャの文化や知恵にも精通していた、言うなれば知者であり学者であるわけです。そんな彼は十字架の出来事を知っても後で伝えられても全く信じはしなかったのです。むしろその十字架を伝える教会を迫害していた。主イエスの弟子たちを殺すことに参与していた。そのパウロがどうして十字架の出来事を、十字架の言葉を知ることになったのでしょう。その彼がどうして主イエスをキリストとして信じることになったのでしょう。それは主イエスご自身がパウロを救いのために選び取り、出会って語りかけてくださったからです。召し出してくださったからです。使徒言行録の第9章にそのことが記されていました。主イエスはそこでパウロに向かって語りかけたのです。私はあなたが迫害しているイエスである。起きて町に入れ。そうすればあなたのなすべきことが知らされる。このようにして召されたパウロは、それまでの自分の価値観や知恵を捨て、新たな生き方を始めることとなりました。まさに180度変わったのです。逆転が起こった、そうも言えるでしょう。パウロはコリントの信徒への手紙においてもそういった逆転を語ります。25節です。神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです。主なる神は私たちの賢さとは比べ物にならないほどであり、私たちの賢さ知恵など神様の前には何の役にも立たないということができるでしょう。主なる神は私たちの強さなどとは比べるものも不可能で、その前に私たちの強さなど意味をなさないものでしょう。私たちもパウロと同じように導かれ、主によって逆転させられるのです。今日もその主の導きが起こり、私たちはこの主の十字架の言葉が告げられる礼拝の群れに、教会に集められています。そのようにして私たちが主なる神に導かれて召されていると言ってもよいのでしょう。そして私たちは主の言葉が、十字架の言葉が伝えられる礼拝で導かれ続けていくのです。そうやって私たちに主なる神の力が示されていく。そのようにして示される主の力は、私たちの不信仰、罪を打ち砕く力であります。私たちが滅びることしか道がなかった、その道を打ち壊し突破してくださる力です。それほどの力が十字架の言葉にはある。説教の方の最初で聞いた18節を改めて聞きます。十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力です。私たちは主イエスの十字架の出来事によって救いへと召されています。私たちを救い、私たちを命へと結びつける、その力ある言葉を受けて、今度はその主を、十字架の主イエスキリストを述べ伝えましょう。十字架につけられたキリストを述べ伝える、それこそが私たち教会の群れです。祈ります。主なる神よ、 私たちをこの日召し出し、イエス・キリストの十字架を伝える言葉を聞かせてくださり、ありがとうございます。主の十字架のみに私たちの救いはあります。そして教会はその主の十字架のみを述べ伝えます。その救いがこの地に、世界に告げられ広まりますように、この鎌倉雪の下教会がその主の十字架を述べ伝える群れとして、これからもあなたに祝福されますように、主の御名によって祈ります。アーメン。